佐藤。
春樹のそのままラジオ。
さあ、始まりました。佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは、地方に住む独身 OL 私、佐藤と、
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。
噛まなかった。
よくできました。
と言えたよ。
よくできました。
よかった、よかった。
勉強
はーい。
大丈夫。
大丈夫、大丈夫。幸先いいね、スタートがね。気持ちがいいスタート切れたから。さあ、皆さん、唐突ですが、コロナ生活も長くなってきて、そろそろストレス溜まってきてませんか？
まあさ、緊急事態宣言解かれて、外出はね、まあ東京もできるようになって結構長いけど、結局まだ元の生活ってわけにもね、いかないもんね。
そうなんですよね。
自粛開けたらさ、佐藤さん何？
自粛開けたら、いやもう、旅行かな、一番は。春樹さんともずっと言ってるけど、旅行行きたいっていつも言ってるじゃん、私たち。
間違いない。特に佐藤さんが旅行好きだからね。
まあ、旅行も好きだし、やっぱこう、行ったことないとこに行きたいから、最近ね、テレビで、島根県の特集してて、そう、意外と私が住んでるところからも近かったりするんだけど、島根の印象が本当に薄いじゃん、全国的に見ても。
いや、そうね。私もさ、漫画の砂時計の舞台になったっていうことぐらいしか言ってあんまない。
いや、それさ、砂時計、私も読んでるからそこがすごいよね、二人さ。ちゃんと。
しかも
共
砂
通点が
時
ちゃんとあるからさ、私。
計、そう、しかもこれ砂時計読んでない人からしたら、はぁっていう話だもんね、今。
名作だからね、芦原妃奈子砂時計検索してみてください、本当に。フラワーコミックス出てます。全10巻で出てますから、ぜひ皆さん、読んでみてください、本当
号
に。
泣しますから、皆さん。
泣けるよ、あれは泣ける。ドラマ化してるぐらいだからね。でも砂時計の、今サンドミュージアムっていうのも気になるんだけど、
気になる、気になる。
松江城が気になってんのよ、私。お城。
松江城。ほう。
そう。日本には、国宝に指定されたお城が、まあ、姫路城とか、犬山城とかも含めていろいろあるんだけど、松江城は、63年ぶりに国宝指定されたお城なんですって。
なんでまた今更っちゃなんか言ったらあれだけど、このタイミングなんだ。
そもそもその松江城がかなりその、何？まあ、その、守りも鉄壁だし、ちょっと謎多き城だったらしくて、え、なんかそういうのもあって、いつ建てられたかが謎だったんだって。
なるほどね。
そうそうそう。で、堀尾吉晴っていう人が最初にこう、城主になったんだけど、その人が多分その城をかなりその守りを固めたせいで、謎が増えすぎて、いつ建てられたのか分からなかったものが最近になって、その築城した時のその祈願みたいな、ちょっとお祓いじゃないけどした時の記録が出てきて、それで1611年に建てられたことが判明したんだって。それによって国宝指定されたっていうお城なんだって。
その松江城っていうのは他のお城とどう違うの？守りが固いっていうの。
一説によると、その、一回入ったら生きては出られない城って言われてて、
怖っ。
怖いでしょ？大体のお城って、門が開いて、城内に入ったら、カーブしてるのが多いんだって。それは、なんでかっていうと、勢いよく入ってきた敵の勢いを削ぐためだと言われてる。
ああ、まっすぐ行くとね、そのまま、いやーって行けちゃうからね。
そう。そうそうそう。けど、松江城は、そのカーブが2回続いてんの。
あ、じゃあ2段階で減速させる仕組みなんだね。
そう。しかも、1回目のカーブは普通に壁があって曲がって、2回目のカーブは階段で曲がるようになってて、階段を登っていかなきゃいけなくて、もう階段っていう時点でまたこう勢いが削がれてるじゃん。
確かに。
で、その階段の周りには棚があって、そこで、その棚に人間が乗って上から銃を撃てるスペースが空いてて、
やば。
ただでさえ減速してるのに、わーって階段を登ってる途中で撃ち殺される ことになって、かつその階段を上がってもまた重い扉があって、その扉をやっとこさ開いたとしても、その先によくさ、その城壁とかに穴が開いてて、そこから銃出したりするような穴が開いてるのわかる？
わかるわかるわかる。
見たことない。
あるあるある。
あれがなぜか城の壁に埋め込まれていて、その中の壁にね。
あ、内側に。
階段ようやく登り切って、そう、内側にあるから、階段登り切ってドア開けたその先で、またその底から壁にぶち込まれて
た
り
と
か。
やば
国内にある城の中で、まあ、唯一かどうかわかんないけど、珍しく、その、城の中で銃撃戦が行われることを想定されてるお城なんだっけ。
へ
ぇー。ね、このなんかすごい用心深さというか慎重な感じがわかるよね。
すごいねー。なんかちょっと
なんかお城の周りも見どころがこう固まってるから、
うんうん、
回りやすそうなんですよ。
あ、めっちゃいいね、それ。なんか、そこで、くるっと見て、で、ちょっとこじんまりした旅館とかね、うん、泊まっちゃったりなんかして。
あー、起こしやすみたいな感じで、こう、
若
女将がね。
京都や。
もうイメージがさ、京都のイメージ。
いや、待ってよ。
ようこそって。島根弁がどんな感じかわかんないんだけど、多分、あんまり九州とかと変わんないんじゃないかな。ようこそって言って、綺麗な若女将がこう出迎えてくれて。
34歳くらいかなぁ。
絞るな。そうそうそう。あの、古き良き歴史があるんだけど、ちょっとこう、玄関周りだけリフォームして和モダンな作りになって。
ああ、ちゃんと時代に沿った感じなんだね、そこは。
そうそう、お風呂とかがこうリフォームされてる。
あ、それ嬉しいね。お風呂汚いとね、テンション下がるから
ね。いいね。あいいわ。こう、若女将多分ずっと広島とかにいたんだけど、30歳を機会に戻ってきて、若女将になった説とかね。
あ、やっぱ実家が旅館なんだね。
そうそうそう、もともと実家で旅館してるんだけど、ちょっと全然関係ない仕事に就きたくって、
うん、
広島に出てたんだけど、ちょっと都会に飽きて、島根の良さに気がついて、
うん、
地元を盛り立てた一心で帰ってきた。
なるほどね。それでようやく慣れてきたぐらいの34歳かな。うん、
そうそうそう。やっぱ島根に若い女の子を呼び寄せたいから、その旅館で、昼はランチを楽しんで、温泉入れる日帰りツアーとかをちょっとこう計画していて。
めっちゃいい。
そうそうそう。こう、懐石料理はちょっと女の子、若い女の子がとっつきにくかったりもするから、
うん、
こう、創作フレンチとかをちょっと出すように
して。おしゃれ、おしゃれ。
肩肘張らず楽しめる創作フレンチをこう、最近始めましたみたいな。
カジュアルフレンチってことね。
そうそうそう。お、いいじゃん、いいじゃん。
ありそう。
これ何がすごいって今妄想だからね。ありそう。なんかそういう、でも本当料理と温泉が有名なちっちゃな旅館に泊まりながら、
うん、
松江の街を見たりとかね。
いや、いいね。なんかのんびりしたいかな。
もう、あの、若い時の大学2年生くらいにうちらがやってた、なんかあの、体に本当に若さだけを過信したような旅はもうやりたくないよね。
なんか一回大学の時に我々京都に行ったことあったけど、うん、なんか夜行バスで行ったね、はい、あれ。
行った行った行った。
あの大変だ。降りた瞬間に加藤さんがもう二度と夜行バスには乗らねえって言ったのをめちゃくちゃ覚えてる。
本当に6時。7時前ぐらいに京都駅に着いたけど、どこも空いてないんだよね、あれね。
そう、京都駅の星のコーヒー店だっけ？
はい。あ、うんうんうん。
なんか食べたよね、朝ごはん。
食べた。なんかスフレとコーヒー飲んだ。早いからそこから、とりあえずホテルにカバンを置いて、行こうかって言って、
うん、
その時がゲストハウスかなんかを予約してくれたんだよね、春樹さんが。
そうそうそうそう。え、でも、あれだよ。あの、佐藤さんが調べてくれたとこだよ、あれ。
あ、そうだったっけ？
そうだよ。で、なんか、すごいいい人そうだった。なんか、例えるなら、ナオト・インキライミって言ってたもん。
そう、なんか世界中旅して、で、京都の良さに気づいて、京都にゲストハウス作りました、みたいな人だったから、え、ナオト・インキライミじゃんってなって、うちらずっとナオティンって旅行中呼んでたんだよね。
ほんとね、もう、クソしてた、ほんと
に。なおっていい人だったからさ、みかんとかくれてさ、こたつもさ、ちゃんと温めてくれて、入りなって入れてくれてさ、アットホームだったね。
死ぬ、なんかもうみかんバカみたいに食べちゃってたな。
でも、うちら以外泊まってる人がみんな外国人だったからさ、こたつでみかん食べないんだよ、みんな。そういうなんて言ってもさ、オレンジ、オレンジ、オー、オレンジみたいな感じだったからさ。
その外国人に、ね、でもその外国人に触発されて、あの宿で佐藤さん、マライアキャリー歌ってくれたもんね。
いや、今思えばめちゃくちゃ迷惑なんだよ、本当に。クリスマスが近かったから、12月ぐらいに行ってたから、ずっとマライアキャリー歌ってて。なんか、楽しかったよね。走り出たあんな壁薄いのにさ、私の日本人のマライア聞かされて外国人の身になってあげてって感じだよね。
いや、でもあの時にさ、なんか女二人旅でさ、なんか夜って、なんか語るとかでもなくさ、ひたすらああいうアホみたいなこと二人でずっとやってたの超楽しかったなと思って。
私たちの原点だよね。このラジオみたいなことずっと言ってたもんね。
そうそうそう。くだらないこと。
くだらないことをね。いやー、だから今度松江に行くなら私たちはあの頃とはまた違った新たなしっぽり大人旅が楽しめる年齢リボン差し掛かってるから。
あ、そうだね、そうだね。
うん。ちょっと妄想しつつ。
そうだね。新たな女二人旅行ける日を楽しみにしたいですね。
そうですね。皆さんもぜひ参考にしてみてください。
何にもさ。ということで、次の配信でまたお会いしましょう。バイバーイ。
はい、バイバーイ。